特集、バリアのない世界、4ページ。障害者差別解消法が施行され、自治体や会社、店舗などに障害を理由とした差別を禁じ、社会生活上のバリア、障壁を減らす取り組みが求められています。今回の特集では、障害のある人や支える人などの声から、障害の有無にかかわらず、支え合う社会を作るために必要なことを考えます。妊娠時に判明した左手欠損、受け入れきれない現実と葛藤。生まれつき左手首から先がない上春樹さん。自分の意思で指を動かせる筋電義手を左手首につけ、竹馬に乗ったり、模型を組み立てたりするなど、義手を自在に操ります。手がないことを忘れるくらい何でも器用にこなすんですと、笑う母の舞子さん。春樹さんが生まれた時は、なんでうちの子だけ手がないんだろうと、現実を受け入れられませんでした。左手首から先がないことが分かったのは、妊娠4ヶ月目。エコー検査で、左手の先がないと診断されました。違う病院で再検査をしますが、結果は同じ。羊膜索症候群という、破れた羊膜が紐状の羊膜索となり、胎児の体に癒着したり巻きついたりして、奇形が起こる病気でした。出産後、他の子供と比べては自身を責める舞子さん。夫の高人さんから、左手がないだけで、春樹は春樹やでと励まされたことがきっかけに、後ろ向きな考えはやめて、一歩ずつ前進していこうと決心しました。この手をやめたい、筋電義手との出会いが自信を取り戻す。僕もパーの手になりたい。春樹さんが幼稚園の友人とのじゃんけんでパーができず、悔しさを家族にぶつけました。高人さんは新聞で知った筋電義手の装着を提案。神戸市にある兵庫県立リハビリテーション中央病院で、月に数回筋電義手の使い方を訓練します。約1年半通い、パーを出せるのはもちろん、小さな穴に紐を通すこともできるようになりました。筋電義手に慣れてきた幼稚園最後の冬休み。春樹さんは布団をかぶり大号泣しました。幼稚園の縄跳び大会の練習で100回以上跳べる友達と筋電義手をつけても縄を上手に回せず一度も跳べなかった自分を比べて落ち込みます。なんで僕には左手がないんだ。もうこの手をやめたい。手が欲しい。悔し涙を流す春樹さんに、人と比べなくていいんだよ。お母さんも一緒に頑張るから乗り越えようと伝えた舞子さん。親子で特訓を重ね、前飛びより難しい後ろ飛びを30回飛べるようになり、自信を取り戻しました。夢はパラリンピック出場、障害は一つの個性である。左手のハンディキャップがあっても競えるスポーツに挑戦したいと始めたサッカーと水泳。夢はパラリンピックに出場することです。春樹の負けず嫌いな性格に助けてもらっていますと話す舞子さん。手がないことで差別を受けたことはないと断言します。春樹の友達のように障害がある人と特別視することなく、自然体で接してもらえることが何より嬉しいですね。障害があることを理解してほしいのではなく、左手がないことは一つの個性だと理解してください。電気のシグナルで手を操る筋電義手。手がなかったり失ったりした人のために人工の手、義手があります。その一種、筋電義手は、残っている腕の筋肉が動くときに出す微弱な電気、筋電を読み取り、 指を動かすことができます。習熟すれば卵を割るなど人の手に近い繊細な動きも可能。使いこなせるという医師の意見書があれば、市から補助金が支給されます。神さんは生駒市の支給第1号。1台約150万円のところ、約4万円の自己負担で購入しました。写真が7枚あります。1、説明。落ち葉のたくさんある山の斜面に向かって、二人の男の子がこちらに背を向けて立っています。向かって右に神春樹くん、左側の男の子と筋電義手の方、左手をつないでいます。二、左手はグーの形をしているからグーちゃん、義手はギーちゃんって呼んでます。と言っている。筋電義手を持つ神春樹さん。3. 生後7ヶ月の春樹さん。左手の手首から先は生まれた時から丸い状態です。4. 筋電義手の訓練で作った木製の貯金箱。細かなパーツを義手で貼り付け、約1年で完成させました。5. 小学校下校後、妹のゆずはさんと宿題を済ませ、友達と遊ぶのが日課。6. お椀に筋電義手専用のホルダーをつけて給食を食べます。7. 笑顔で話している様子の神舞子さん。写真終わり。障害の特性を知り、できることから始めてみる。障害者差別を感じる人は 65%、 障害への理解は道半ば。生駒市には約5000人の障害のある人が暮らしています。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など状況は様々。すべての人が共に暮らしていくために、障害の特性を知り、理解を深めることが大切です。障害のある人に聞いた市のアンケート調査、平成26年実施では、障害者差別や偏見を感じる、感じたことはないがあると思う、と答えた人は、回答者の約 65%。町で人の視線や言動に差別や偏見を感じる、と答えた人は2人に1人と、多くの人が不安を抱えています。見えない障害、内部障害、声を掛け合い解決策を探す。外見では障害があると気づきにくい見えない障害があります。その一つが心臓や腎臓、呼吸器など体の内部機能が低下する内部障害です。腸などの機能に障害がある上山恵子さん。高校生の時、消化器官などに炎症をもたらす難病、クローン病を患いました。腸に深い潰瘍ができ、皮膚に穴が開いたため、大腸を切除しました。設置していた人工肛門の扱いに慣れず大変でした。見た目ではわかりにくい障害なので、周りの理解は得られにくかったですね。体調が不定期に良くなったり悪くなったりするため、病気休暇が長くなると、サボっていると偏見を抱かれることもありました。治療を施し、病状も安定した頃、腰の骨の一部を骨折する腰椎分離症を併発。歩行が困難になり、自力で寝返りも打てなくなりました。現在は体調や移動距離によって杖や車椅子を使う日もありますが、歩けるまで回復。
放課後などデイサービス綱で事務仕事をこなしています。
障害イコール何もできないではありません。皆さんと同じで得意不得意があるだけです。 できることは自分でしたい。でも、できないときはどうしたいかを伝えて手伝ってもらっています。何か困っていれば、お互いに声をかけ話し合い、当事者の意思に合った解決策を見つけることが大切です。障害者差別解消法、どんな法律？今年4月に施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、通称、障害者差別解消法は、心身の障害で生活上の制限を受ける人に、不当な差別的取り扱いの禁止と、合理的配慮の提供を求めています。不当な差別的取り扱いの禁止は、自治体や会社、店舗などには義務付けられ、合理的配慮は、自治体には義務、会社や店舗には努力義務が課されています。なお、心身の障害で生活上の制限を受ける人は、身体障害者手帳や療育手帳などの有無は問いません。不当な差別的扱いの例。飲食店などに入ろうとしたら、車椅子を利用していることを理由に断られた。目的地に行くために、どの電車やバスを利用すればいいかわからず、駅員に尋ねたが、わかるように説明してくれなかった。災害時、緊急避難所で聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供が音声でしか行われなかった。合理的配慮の例。交通機関で電車などに乗る車椅子を利用する人を駅員などが手助けする。視覚障害のある人に、書類などの内容を読み上げながら説明する。聴覚障害のある人に、筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。困りごとは人によって違います。まずはお手伝いしましょうかと声をかけてください。障害福祉課、木光さん。
援助が必要な人の意思表示。
ヘルプカードで必要な支援を。障害のある人の中には困りごとを周りにうまく伝えられない人がいます。ヘルプカードは緊急時に助けを求めやすくするために身につけるもの。カードを持った人が困っているところを見かけたら、何かできることがありますかと積極的に声をかけてください。事情がうまく伝わらない場合は、カードの裏面や中身を読み、記載された方法で支援してください。毎日約5万人が乗り降りする生駒駅、駅員がバリアフリーを進めています。写真が3枚あります。1、駅員の皆さんは、体が不自由な人を見かけると、どちらまで行かれますかと積極的に声をかけています。2、視覚障害のある人が驚かないように、正面付近から、駅員ですがお手伝いしましょうかと話しかけます。3、生駒駅京阪奈線ホームには、ホームの内側を示す凸型の線がついた、
内方線付き天井ブロックを設置。
視覚障害のある人は、同ブロックを確認しながら歩くので、ブロックの上で立ち止まったり、物を置いたりしないでください。写真、終わり。バリアのない社会について、障害のある人自身はどう考えているのでしょうか。生駒市に住む視覚障害のある篠原さんと身体障害のある西川さんに話を聞きました。積極的に外出し、障害を伝える篠原智也。全盲のマッサージ師として活躍。 わからないことは周りに伝える。鍼灸マッサージや視覚障害のある人へのパソコン指導を仕事にする全盲の篠原智也さん。
市内で一人で暮らし、
家事や身支度などは一人でこなしています。4歳の時目が見えなくなった篠原さん。母親の教えで身の回りの状況がわからない時は、進んで周りに聞くようにしていました。小学校の登下校時、友達が進んで私の手を引っ張ってサポートしてくれました。私を障害者ではなく、ただ目が見えないだけの友達として自然に接してくれたんです。県立盲学校で中学、高校を過ごし、鍼灸を学ぶため、同校理療科に進学、アンママッサージ指圧師と針師の免許を取得し、鍼灸師として働いています。障害を伝えるために外出、普通の生活が何よりも幸せ。白杖で外出するときもあれば、盲導犬のヨワンちゃんを連れて行くときもある篠原さん。視覚障害のある人が何に困っているかを伝えるため、積極的に外出します。よく大阪に飲みに行きますし、友達の車で旅行にも行きます。障害者が引きこもってしまうと、どんな障害があるか世の中に分かってもらえない。だから外出するんです。もし伝えて分かってもらえなければ説明する。そうした積み重ねが大事です。道端で声をかけてもらえると、見てくれているんだと単純に嬉しい。障害があるから何かをしてほしいわけじゃなく、カラオケや食事に行き、皆さんと同じように普通の生活を過ごせることが幸せです。写真が2枚あります。1、説明。盲導犬のヨワンちゃんと一緒に外出している篠原智也さん。2、体格によって力加減を変えて指圧するという篠原さん。説明。うつ伏せに寝ている患者さんの腰をマッサージしている篠原さん。写真終わり。障害者自身が心のバリアを取る。西川慶。事故で左手足が不自由に、人との交流が不安を解消する。交通事故の影響で左手足に障害のある西川慶さん。杖や車椅子を使いながら、市内の福祉サービス事業所などに通っています。大学卒業を機に、生まれ育った生駒を離れ、岡山市で就職した西川さん。大手転職サイトの求人広告の営業を担当し、経営者に会社の課題や悩みを聞きながら、各企業の求人ページを制作していました。4年前、交通事故で左手足の自由が利かなくなり、生活が一変。退職し、病院などで約2年間リハビリを続け、生駒に帰ってきました。病院や実家は自分の障害を理解し、守ってくれる環境。外に出ると、障害者との接し方を知らない人の言葉や態度で、自分自身が嫌な思いをするのではないかと心配でした。不安を解消するきっかけとなったのは、生駒の CM を作る市民 PR チーム、生駒市宣伝部での経験でした。メンバーで障害者は私だけ。外で撮影していると、車椅子を押してくれたり、坂道が多い場所はケーブルカーに同乗してくれたり、障害を自分のことのように考えてくれる優しい人ばかりでした。たわいもない話や普通に接してくれるのが何より嬉しかったんです。障害は不自由だけど不幸ではない。障害を理由にした差別や嫌な経験を 一度も体験したことがない西川さん。持ち前の明るい性格から現状を前向きに捉えています。できないことはかっこ悪いことではありません。障害のある人が心のバリアを外し、できないことを伝えるのが大事です。障害は不自由ですが不幸ではありません。人生は試練の連続です。障害もその一つ。どう乗り越えるかが大切です。写真が2枚あります。1、説明。右手に杖を持ち、笑顔で立っている西川圭さん。2、CM 制作のため、メンバーと宝山寺で取材する西川さん。説明。西川さんの乗った車椅子を一人の男性が押し、その前に二人の男性がいます。写真終わり。障害への理解やサポートを行政が支援。資格・専門技術は不要。アイサポーターで手助けを。障害の特性や必要な配慮などを理解して、障害のある人を手助けするアイサポーター。困っている時にちょっとした手助けをする意欲があれば、誰でもなることができます。アイサポーター養成講座。対象、8人以上の参加者を集めることができるグループ、団体。所要時間、約90分。費用、無料。日程、場所など、詳しくは障害福祉課と相談してください。
受講後に、アイサポーターバッジがもらえます。
安心して外出できるために、トイレマップを作成。市内公共施設や商業施設27カ所にある、障害者や高齢者向けのトイレを掲載した地図、イコマお出かけトイレマップを配布しています。障害のある人や体の不自由な人が排泄場所の心配を減らし、安心して外出できることを目指して作成しました。対象、障害のある人やマップを必要とする市民。掲載内容、市内公共施設や商業施設にあるトイレの種類。大人用介護ベッド。
オストメイト対応トイレ。
バリアフリー対応。温水洗浄便座付き。手すり付きなど。配布場所。障害福祉課。生駒市社会福祉協議会。福祉センター。市内各生活支援センター。あけび。風車。コスモール生駒。アスナロ。イコマお出かけトイレマップ。いざという時に安心です。
障害のある人の声に耳を傾け、心のバリアフリーを進める。障害のある人への差別や偏見をなくすためには何が必要か。生駒市や大和郡山市など旧市長を担当する奈良県清和圏域担当弁護士の西村かなえさんに話を聞きました。西村かなえさんのプロフィール。弁護士。絆西大寺法律弁護士事務所所属。奈良弁護士会。高齢者・障害者支援センター運営委員会委員として、障害のある人に関する訴訟や相談に携わる。従業員の障害基礎年金を横領した訴訟にも関わる。プロフィール終わり。法は整備されたが、残る差別。障害のある人が声を上げる。障害のある人の就労や財産管理など、様々な法律相談に載っています。障害者差別解消法が施行され、障害のある人の権利擁護や訴訟問題など、法律面で心強い味方になります。しかし、法が整備されたところで、すぐに障害のある人への差別や偏見はなくなりません。 現状に不満を持つ人はたくさんいます。差別などの風潮を最も早く変える方法は、障害のある人に声を上げてもらうこと。自分にとって何が合理的配慮なのか伝えてください。人間は完璧ではないので、障害のある人の目線で全ての解決策は準備できません。私も視覚障害のある方に、展示にせず案内状を送るなど、配慮のない行為をしてしまったことがあります。障害のない人は、わからないから教えてほしいという姿勢で、障害のある人の声に耳を傾けること。障害の特性や困りごとを学び、意識を変えることが必要です。障害のある人と接し、障害の有無が気にならない世の中に、同じ人間で障害があると差を設けることは間違っています。うつ病や不眠症なども一種の障害。線引きはとても難しいんです。障害のある人への理解を深めるためには、接する機会を増やし、障害を身近に感じること、障害者福祉事業所のイベントに参加したり、パン、ケーキ、雑貨を販売するお店を気軽に利用したりするのもいいかもしれません。障害の有無が気にならない世の中にするため、心のバリアフリーを進めてください。バリアフリーという言葉がなくなる社会を目指す。知的障害のある人の就労を支援する施設、風車で、利用者が折ったサオリ折りをスリッパやペンケースなど、生活雑貨として仕上げる、ボランティア団体、響きの会の皆さん。完成品はバザーやお店で販売され、その収益は、利用者の給料や材料費に充てられています。風車での活動が15年目を迎える響きの会代表の山口菊子さんは、障害者差別解消法があってもなくても、障害のある人と自然に接しているので、何か特別に意識していることはありません。利用者の皆さんは純粋な人ばかりで、会えば心が現れますと話します。障害者差別解消法は自治体や会社などが対象です。しかしその内容を知ることで障害のある人が生活のどんな場面で不便を感じ不快な思いをしているのか理解するきっかけになります。障害の有無にかかわらず自然に声をかけ助け合える社会になればバリアフリーという言葉は必要なくなるでしょう。障害への心のバリアを外し、日常生活の中でできることから行動や考え方を変えていきませんか。写真が載っています。響きの会の皆さんが作ったスリッパを持つ、風車を利用する三宅周平さん。顔なじみになると、今日の仕事は何したの?と、日常会話が自然と生まれます。写真説明。2台のミシンを使ってスリッパを作っている響きの会の皆さんの後ろで、出来上がったスリッパを手ににこやかな三宅周平さんと会の皆さんです。説明終わり。市内に約50の福祉ボランティア団体が活動しています。活動内容など詳しくは障害福祉課か、市民活動推進センターララポートに問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。差別、虐待、金銭トラブル、障害に関する困りごと相談窓口、秘密厳守、相談無料。奈良県障害者相談窓口。奈良県障害福祉課内。対象、障害のある人や支援する人など。相談日時、月曜日から金曜日の 9時から17時。相談・支援内容。障害を理由とする差別についての相談。主催・奈良県。電話 0742-27-8088。 ファクス 0742-22-1814。 高齢者・障害者支援センター法律相談窓口。対象、障害のある人や高齢者。相談日時、火曜日、木曜日の13時30分から16時。相談、支援内容。弁護士による財産管理、遺言や相続、介護や福祉、入退院措置に関する電話相談。主催、奈良県弁護士会。フリーダイヤル 0120-874-737。 問い合わせ、障害福祉課、電話 0743-74-1111、 内線796。